池に積みていつしかもみん紫に根に通いける延べの若草根は峰と哀れとぞ思う武蔵野の梅雨明けはぐる草のゆかりを
源氏物語紫式部与謝野晶子役若紫春の野の裏若草に親しみて糸大どかに恋もなりぬる晶子源氏はわらわ闇にかかっていた。いろいろとまじないもし、僧の家事も受けていたが、効き目がなくて、この病の特徴で発作的にたびたび起こってくるのを、ある人が、北山の何菓子という寺に、非常に上手な修験僧がおります。去年の夏、この病気が流行りました時など、まじないも効き目がなく困っていた人が随分救われました。病気をこじらせますと治りにくくなりますから、早く試してご覧になったらいいでしょう。こんなことを言って進めたので、源氏はその山から修験者を自邸へ招こうとした。老体になっておりまして、岩窟を一歩出ることも難しいのですから。僧の返事はこんなだった。それでは仕方がない。そっと忍びで行ってみよう。こう言っていた源氏は、親しい兄士四五人だけを伴って、夜明けに京を立って出かけたのである。郊外のやや遠い山である。これは三月の三十日だった。京の桜はもう散っていたが、途中の花はまだ盛りで、山路を進んでいくに従って、谷谷を込めた霞にも、都の霞にない美があった。窮屈な境遇の源氏は、こうした山歩きの経験がなくて、何事も皆珍しく面白く思われた。修験僧の寺は、身に染むような清さがあって、高い峰を追った岩屋の中に商人は入っていた。源氏は、自身の誰であるかを言わず、服装をはじめ思い切って簡単にしてきているのであるが、迎えた僧は言った。
ああ、もったいない。先日お召しになりました方様でいらっしゃいましょう。もう私はこの世界のことは考えないものですから、修験の術も忘れておりますのに、どうしてまあわざわざおいでくだすったのでしょう。
驚きながらも、笑みを含んで源氏を見ていた。非常に偉いそうなのである。源氏をかたどったものを作って、わらわ闇をそれに移す祈祷をした。家事などをしている自分には、もう日が高く上がっていた。源氏はその寺を出て、少しの散歩を試みた。その辺を眺めると、ここは高いところであったから、そこここに構えられた多くの僧帽が見渡されるのである。螺旋状になった道のついたこの峰のすぐ下に、それも他の僧帽と同じ腰葉書ではあるが、目立ってきれいに巡らされていて、良い座敷風の建物と廊下が優美に組み立てられ、庭の作りようなども極めて凝った一構えがあった。
あれは誰の住んでいるところなのかね?と源氏が問うた。
これが何がし僧図がもう二年ほど引きこもっておられる坊でございます。
そうか。あの立派な僧図、あの人の家なんだね。あの人に知れては決まりが悪いね。 こんな体裁で来ていて、などと源氏は言った。美しい侍わらべなどがたくさん庭へ出てきて、仏の赤棚に水を持ったり、花を供えたりしているのもよく見えた。